アダニアさんの絵の年号的にはですね、アンゴマリトンプではないんですよね。もうちょっと早いですね。この号で見ると、この刀の年号を信じるだけだから、もし事実が、違ってれば別ですけども、例えば、このコンポジションっていうのは56年の絵は、これはまあ、その、アンゴマリトンプがキュービズム、ですね、分析的キュービズムと言われる時期のピカソとかブラックの絵の影響を受けたような絵ですけども、これが56年にあって、具体美術協会が1954年とか55年の結成なんですね。まあ、年号的には54年が正しいと思いますけど、54年でも広い絵だと思うので、それで第1号が出るんですけども、具体の機関誌の第1号はその中にはほとんど実はこういう絵というか、全部はアメリカ中小連中の影響を受けた絵になってます。全員が。それは吉田さんがだから51年に見て、舞台を結成していくプロセスの中で作家を集めていくわけですけど、これはだからある種の管理統制があったのではないかと思わせるぐらい、一貫したものが集まっています。舞台の第一項。
そのアダニアさんの場合には、アダニアさんの場合には、東京芸、まあ、現東京芸大のね、その絵画の方ではないんですよ。図案家、当時デザインですね。その出身なんで、卒業生なんですね。
あ、そうなんです
か。で、そして美術村に移ることによってっていうか、まあ、そこに移って絵画っていうか、まあ、画家宣言っていうか、美術家宣言をしているわけですよ。それまでは、図案をね、起こす会社に、勤めただったかな、なんか、図案家なんですよ。ですからね、
でも当時はとてもね、作品見た時にはそれは全然気がつかなかった
ですね。ものすごいね、勉強家で、勉強家で、お父さんも、そういう染色関係かな、いうところのこういう技師でありましてね、でクリスチャンでもあるということでね、かなり、ヨーロッパの影響、アメリカっていうのもヨーロッパの影響、勉強家で、だからデザインをしながら美術の文脈というものをおそらく卒業した後しっかり勉強したはずなんですね。でそのあたりがここに出てるような気がするんです。
だからもしかすると、むしろアンコルメの影響というよりは、キュービズム系統から展開してきた方が、あるのかもしれませんね。さっきの4という作品の問題もそうですけども、こういう僕はもちろん記事機って56年の作品とかの方が印象深いですけども、キュービズム系統から抽象展開されているのかもしれません
ね。そうですね、そう思いますね。ですから水平と垂直にね、展開していくんですよ。全部削ぎ落としてね、部署を解体して再構築するときに水平と垂直の線で構成してきて、でそれが58年の塔に終焉されていくという、それからまた解体が始まるんですよね。
ただアダニアさんはですね、アダニアさんの次の世代がむしろハプニングとかですね、まあどちらかというと画的な傾向を持った世代が出てきて、そういう人たちを批判的、そういう人たちに対して批判的なんですよ。
なるほど。
つまりアダニアさんがアダニアさんの次の世代の人たちの方がむしろ具体と似たようなことをやっているわけで、
はい、
アダニアさんはむしろアンホルネルといってもフォートリエとか、その辺の傾向のマチュエルをですね、すごい影響を受けたようなところがあるんですね。だから一番早くからプリンティングアイフを使ったのもアダニアさんだし、実際に当時、まあ、今から見るとそうでもないんですけど、アダニアさんの作品はやはり当時としては絵の具を厚く塗るような部分があって、物質感が強いんですよね。
今これ年報見ると信用会なんですか？
信用会なんですよ。
信用会って武将系ですよ。
武将系ですね。
まあそれは中小入ってくるんだろうけども、いわゆる団体というのもかなり保守的な団体
ですよね。そうなんです。
あとは信用会の新人作家賞 展に出展された作品なんですね。
新聞会なんですね。あ、新聞会って分かりますか？
しかも、あばねさんのポリシーみたいなものを聞いても、僕が後で、まあ、元井さんがアンフォルメルと抽象表現主義という、論文を美術全集、1996年に出た世界美術全集で書いてるんですけど、やはりアンフォルメルは反具象的な部分にこだわっている部分が強いんですよね。それに、それに比べるとアメリカの抽象表現主義は、その反具象をむしろに抵抗するっていうか、それに対抗するような形で、出てきている部分が強いと。で、実際にそのイメージがどんどんなくなっていきますよね。中から。
僕、正確にあれじゃないですけど、プレイさんはその文章読んでないのであれですけど、プレイさんブロックで評価しなかったのですか？その文章で評価しました？
ブロックを評価してるっていうよりも、まあ、
あんなに一枚勝ちっていうのを話して聞いたわけです。いや、ブロックでもそういう目で見ればめちゃくちゃですけどね。だから、モテさんは大体好きなのは、リッテンシュタインとか、あと日本だと、誰かさっけな、とにかくやたらに綺麗な図案的なものが好きですよね、あの人。
あ、そうです。
だいたいリヒテンシュタイン好きだっていうのは間違いないと思うんだよね。まあ、そんなに僕は別に元井さん研究してるわけじゃないですけど、ただ元井さんが国立近代美術館に入られた直後ぐらいに、からまあ一緒に地下鉄に乗って喋ってるとかね、そういう関係ですけど、その程度ですけど、存じ上げてるので、元井さんは、そんなに広範に美術をこう見ていくというものではなくて、あるご自分が正しいと思うものを、かなり強引に押していかれる人なので、だからちょっと、まあね、いいですけども、
元井さんじゃなかったかな、
いや、まあいいんですけど、まあちょっと長くなったので、そろそろ終わりたいと思いますけども、まあ僕は、この作家自体はですからさっきも申し上げましたけど、具象画で見ると非常に、一流のいいシステムを持った絵描きさんだと思いますけども、だからデザイン出身だとはちょっと思わなかったということと、まあ抽象になると、もう一つ正直言って差異がないというふうに思いまして、その大きな原因は実はその、具象美術と抽象美術というもの、分かりやすく言うんですけど、具象美術と抽象美術という変貌の中には、時代の大きな変貌があって、その時代の大きな変貌を比喩的に申し上げると様態変化があるんです、ね、つまり水 H2O ですね、水の比喩で言うと、具象画というのは伝統的な具象画ですよ、は氷のような固体状態で描かれている、社会が固体氷のような、つまり分かりやすく言えば封建社会ですけども、非常に身分制度がいい、硬いっていうか、そういう社会があった時に、そういう中で作られてきた美術というのがあるんですね。でそれに対してそれが温度が上がって氷が溶けてきて川のように流れ始めるわけです。だからそれまでは氷河のようにゆっくり動いてた社会が、産業革命があるとだんだん温度が上がってきて、そうすると川のように流れ始めて、それに川のように流れていったときに抽象美術というものに流れ込んでいったというか、だからその溶けちゃってるわけですよ。で温度も高いんですよ。ところがその、まあ、団体展の画家が描く抽象美術というのはアメリアさんだけじゃないんですけど、個体のままで、つまり抽象美術を見て個体のままで抽象美術の真似をするわけですね。そうすると絵画の様態が個体なので、抽象美術としては何て言うか、抽象美術が本来持っているこう流動性みたいなものに欠けるんですよね。流動性の真似はしますよ、真似はします。例えば白髪和夫さんでもそうですけど、あれは実は絶対用で氷のまんまなんですよね。それをね、つまりポロックなりを見てやるから、足で描いてるから一見流動的に見えますけど、絵を見ると分かりますが、あれは非常に温度の低い絵画で凍りついてるわけですよ。これはだから白髪さんだけじゃないです。フランスから帰ってきて、堂本さんの、フランスで描いた、アンフォメルの絵画もそうですけど、あれももう本当に氷でいてついてる絵画で、一見見た時にはね、なんか 空気が流れてるようなこうターナー的な様相を描いてるように見えるんだけど、じーっと凝視して繰り返し見ていくと凍りついてるって、まあ、彦坂が言う絶対零度の状態の絵画だっていうのが分かってくるんですね。だからそれとポロックのように温度が上がってて、その水が沸騰してこう水蒸気状態になってくるような様態で描いてる絵と似てるけども根本的に違うと思うんですね。だからその様態の問題っていうのは、まあ、彦坂が提案してるんですけどね、その時代の変化を様態変化として捉えようじゃないかと言ってる。でそれはそういうふうに言わざるを得ないのは、彦坂お前そんなことばっかり言うけどもね、時代なんて普遍的なもんでね、平安時代の人間もね、今の人間も同じなんだって、そういう主張をする人が周りに何人もいるわけですよ。平安時代の人間を今の現代に連れてきてさ、電話もかけられなければ電車にも乗れないですからね。ね、うん、働くんで採用しようとしたってほとんど何もできないですから、知的障害者の水準ですよね。でそれほど社会が様態変化を起こしているのに、そのことを無視して普遍な存在にするかのようなその発言を繰り返して僕を弾圧するわけですよ。だから投稿するんですけどね、それで様態変化っていう説明を考えついて変わってきてるという主張をするわけですね。
確かに時代は流体だと思いますよ。平安時代の人はちょっと知的障害者と比較するのはちょっとまずいところもあるとは思うんですが、それは言葉のあやとして受け流すことにしますけど、ただやはりそういう状況はやはり沖縄にも歴然とありまして、本当に今彦坂さんが日本の状況に行っておられたようなことが実は小さい形でほとんど掃除的な形でですね、沖縄でもずっと続いてるわけなんですよ。だからそういう言い方をすると、彦坂さんが安倍川さんの作品にむしろ初期の風景画の方、武将画の方に、レベルの高さを感じて、まあ、沖縄では安倍川正義の代名詞となっているようなその中小反中小的な、塔だとかですね、鉄塔だとか、そういったものに対して評価が辛いというのは、まあ、ある一面ではそういう言い方もやっぱりできるのかもしれないと思いますね。
だから人間の問題ではなくて日本の中小美術そのものの問題なんですね。様態変化として美術指標が実はされてないので、だからそれがその和田さんの場合には個体ですけど、その東京の代表的な中小画家というと現代美術の作家って実は絶対レードというそのものにこう下げたものが多いんですね。でそれが戦後の日本の現代美術の主流を形成するわけです。それは岡本太郎から始まりますけど、岡本太郎の重工業から始まりますけど、戦前にああいうのはないですよ。ああいう絶対レードの絵画っていうのは戦前にはないです。僕全部探したけど、まあそれは例外があるかもしれないけどないです。むしろ岡本太郎の1949年って今書いてありますけど、僕は54年と思い込んだんだけど49年だっていうので、まあ多分そっちの方針だと思いますけども、その絵から、その手のものだから、河原本さんの密室の絵画シリーズとかですね、浴室シリーズね、浴室絵画シリーズとか、そのから始まって、それから、さっきの篠原潮さんの絵とかですね、とにかく絶対レーズの絵が非常に多くて、それが日本の現代芸術の 中枢を占めるかのような錯覚があるわけですね。だから僕から見るとそれは全部原始美術なんですね。だからそれは日本の中に、まあ、バカラっていうふうに呼ばれるものですけど、原始的なものに優れた、その海外の優れた芸術を真似しながら、それを原始的なものに押し戻していって、原始的なものにしてどうだってこう身を切っていくっていう、そういうバサロの伝統があって、まあ、ある種の野蛮と文明の間で野蛮に回帰することによってその意味を獲得しようとするっていう、そういう流れがあって、だから私から見るとそれは現代美術じゃなくて原始美術だと思うんですね。原始美術の再生産をしてるっていうふうに見えるんだけど、
実際にそういう人たちは外国に対抗する意味でそういう意識を持ちながらやっていたというふうに受け取っているんでしょうか。
まあ、それはそうですね。例えば写真家で言えば堀田英孝さん、三島撮ったりなんかする絵も写真もそうですけど、ああいうものは彦坂から言うと原始写真になるわけ、絶対での写真になって、でそれは例えば三島のああいう行動もそうですけど、そういうものが その海外の注目を浴びるわけですね。つまり、東洋の極東の、まあ、黄色い猿がいかにこう原始的に振る舞うかということを、まあ、動物園の猿を見るようにしてこう見て、ああやっぱりっていうの、これは俺たちにできないよねという、まあ、評価をしていくというように見えます。だからまあ評判取れるからそれでいいんだという主張はあると思うんですよね。
ということは、そのヨーロッパ人というか西洋人 のオリエンタリズムみたいなものをニーズみたいなものを抱えていこうという、ある種の日本人のなんかこうコンプレックス通り潜在意識みたいなものがこう出てしまったということですかね。
うん、だからそれはある種 のオリエンタリズムでありまして、西洋人は、うん、ローマ帝国が支配した地域だけを文明って考えるんですね。ローマ帝国が支配しなかった地域は野蛮ですから、で文明の中を生きる自分たちは何かを失ってると思ってるわけですね。それを補完する必要があって、だから常にこう野蛮に対して異様な妄想性を持ってるわけですよ。でとにかくそれをだから求める部分になるんですね。でそういうふうに振る舞ってくれる像を求めてますから、だから例えばその日本を撮った写真にしても、あの日本人が見たこともないような、なんていうんですかね、どぎついもの、まあ、やっぱ入れ墨とか、おっぱいを丸出しにして新宿を歩いてる女とか、とにかくこんなのやってるのってひどいよねっていうようなものを撮って、それを日本と言って喜ぶわけですよね。日本の固有性だと思うわけですね。でだからそれは例えば黒哲美さんなんかもそうですけど、向こうに行って、まあ、オリエンタリズムを演じるわけですね。だから切腹の儀式をやるとか、そういうことをやりますよね。あのみんな例えば、まあ、今はもう名前は知られてますけど、1960年代後半で言えば代表的な日本を代表する作家であった、島国井さんがいますよね。島新一、
はい、
うん、あの人なんかにしても、あのアメリカに渡ると日本と振りかざしてこうやるパフォーマンスやるわけですよ。だからそういう行為をしていく中で、まあ、彼らの求める日本人を演じる、それがオリエンタリズムですね。でそういうオリエンタリズムをだから一概に否定できないのが現在なわけですね。つまり、中国現代絵画と言われるものにしても、それは中国現代絵画だけじゃなくてアフリカの現代技術もそうなんですし、インドもそうですけど、結局ヨーロッパ人、欧米の観客のニーズに応える形でしか自分たちのアイデンティティが形成できない。だからヨーロッパ人が考えるアフリカ人を演じないとアフリカの現代アートって認められないと。でこれはね、うん、これはね、森美術館でやったアフリカンリミックスっていう展覧会が非常に誠実に対象化してまして、つまりアフリカの中でアフリカの芸術をどう成立させるかっていうと、最初反アフリカっていうか、アフリカっていう地域として反アフリカ、全部ですね、アフリカ全部という発想でアイデンティティを確立しようとするんですが、失敗するんですね。そうするとアフリカも多様だから各地域でローカルに成立させようとして試みるんですけど、失敗するんです。で結局最終的にヨーロッパ人が考えるアフリカ人を演じるっていう路線を取るわけです。だからヨーロッパ人が考える野蛮で原始的でアホなアフリカ人を演じると、でそういうことによってマーケットに乗るわけです。同じことは村上隆さんにしても中国現代化にもそうですけど、自分たちがヨーロッパ人が考えるようにバカでアホでエロチックでおちんちん立てて、そういうものがいいんだっていう、その歌丸を演じるわけです。でそれによって実際そのインターナショナルなマーケットに乗ったんです。だからそのグローバリゼーションっていうのは同時にオリエンタリズムであるってことですね。欧米の人間が考える世界、リアルな世界ではなくて世界のイメージ、はい、そういうものを演じる以外にマーケットに乗れないっていうことをリアルに引き出したのが、まあ、この20年間ファンクなき熱狂と言われて、アメリカを中心とするそのバブルが、まあ、ファンクなき熱狂だったんですが、引き上げていく中の需要を満たしていったのがそういう新オリエンタリズム。だからそれがまあ世界金融危機になって崩れてどうなるかという、だから僕はあの一概に中見隆さんのやったそういう、まあアホな日本人を演じるわけですけど、でおちんちん立ててそのステルマ飛ばして、おっぱいを吹き出してっていう、ああいう画像をその一概に否定できないということです。僕たちは多かれ少なかれそういうふうに一種の偏見でしか世界を見てないわけですね。それはヨーロッパ人だけの問題になって、日本人もまた、あるいは沖縄人もまたこう、そういう形でしか他者を見れないっていう、こう普遍的な偏見の問題なわけですね。それで自分たちの望む偏見を満たすものを優れた芸術だというふうに勘違いするっていうか、まあ、なんともだから
深刻な
だから責めてるわけじゃないんですよ。ただ事実は事実としてそういうふうに、まあ、それも事実じゃないって言われれば事実じゃないですけど、
いや、やっぱり沖縄でもそういう傾向は指摘できると思います。まあ小さいながらもだからそれを、まあ、どう捉えるかっていうのになってくると、なかなか世代間でも意見が合わなくなってく
るし、
先ほど話したように最近は東博之さんなんかが、使用はダメだと言ってるくらいの状況ですから、ますますそういった、なんて言ったらいいんですかね、絶対ルールなのに、なかしがはびこってるという思考高さんの指摘する状況に対する、その、厳しい分析みたいなのがやりにくくなっているという。
まあまあ、ただインターネットっていうのはですね、その逆にマイノリティにとって開かれているというか、まあ、ホモの人たちが典型ですけど、ホモだけではなくて、まあ、もちろんレシビアもいますけど、それだけではなくて、障害者たちもそうですし、難病を抱えた人たちもそうですけど、そういう少数者にとってつながっていける媒体なので、僕はレースっていうのは別にその今の、オリエンタリズムであろうとですね、悪趣味な絵であろうと、つまりどんな芸術がいろいろあっても多様性があって、それをとりあえず全部認めていいんじゃないかと思うんですよ ね、
そうですね。
人間は多様で、多様であることは重要で、ただ芸術も多様で、どれが優れた芸術とまずい芸術かっていろんな考え方があってよくて、いろんな意見があってよくて、その人がまあ別に例えばヤンセンだとか、広山形の好きであって、まあ、50万も60万もするようなものを価値があると思って買い溜めてって家中にその広山形をね飾っても、それはその人の自由で、それはそういう人だということであって、それをその全否定する必要なくて、むしろその人のことを肯定すればいいと思うんですよ。あの人はそういう人だということですね。 それだけの話ですね。だから別に昔言えば変態って言ったその、いろんな性的な趣味を持つ人も今は別にその変態とか差別しないわけですね、まあ、あの人は女装が好きだからとか、あの人は SM が好きだからって犯罪にならない限りは、それは各人の性的趣味の問題であって、それをとやかく介入して弾圧するってことはしなくていいわけであって、お金少なから人間は全員変態だっていう部分があるわけなので、だから芸術に関しても、まあ、僕はやっぱり一種のアナーキズムというか、全部を肯定するっていう立場を取って、だからこそ自分は自分のがどういうふうに見えるかということをはっきり申し上げるというか、もう怒る人がいるのも分かりますけども、だから、このアダニアさんにしても僕の目から見ると、初期の武将側は一流だけども、中小になると、まあ、全近代的な中小が見えるというか、ちょっともう一つ溶けていかないといけなかったので、そういう状態変化はできなかったと。で、まあ、実際その、まあ、かなり団体戦の中でも保守的な団体戦に属していらっしゃるので、まあ、そういうことはそんなに、まあ、失礼な意見ではないだろうなというふうに。
ただね、アダニアさんの場合にはその信用会なんですけれども、信用会の大御所にね、大峰政官っていうんですよ。でその方は沖縄のローカル、やっぱり相当そのローカルを意識していて、沖縄の柳ヶ原、赤瓦ね、その伝統的な赤瓦のこの愚直なまでのこう骨太のこの沖縄の風景を描いてる、うん、ずっとその一点張りで描いてるんですね。だからそれは言ってみればその近代絵画のむしろ先駆的な人なんですよね、実にその、まあ、ゆとりろっていうか、あの時のもう本当にその沖縄のこのストリートのね、古い家並みの電気砲をきちっとつけて、素晴らしい沖縄の風景を描いてるんですけれども、でそういう先輩方が、まあ、遠近く離れてるかな、ちょうど10歳ぐらい離れてますからね、先輩なんです。でもうちょっと14、15歳ぐらい離れた名山愛人というか、琉球の美人だとか、教養が、これもまた東京芸大の出身ですから、これは洋画のね、先駆的な人なんです、ね、そういう人たちがいて、でそういう抽象に展開するときにやっぱりどうしても彼が出てくるわけですよ。だから沖縄でどうしてもね、彼なしにはその現代美術にこう入っていくときに、スタート地点として、
語らざるを得ない、うん、っていう感じがどっかある
よ、ね。まあ、でもそれはだから当然だと思いますよね。だからあの今度の回顧展で言えば、うん、この回顧展は開かれてよかったと思いますね。僕も見れてよかったと思いますよね。
歴史っていうのはそういうふうに本当に一つ積み上げていく部分があるわけですね。突然変異的なものもありますけども、あの本当に地道に積み上げていかないと変わっていけない部分があるから、うん、だからあの、まあ、美術館もいろいろ批判する点ももちろんあると思いますけども、やっぱりこうとにかく時代変わったなっていうね、10年前とは全然違う時代になってしまって愕然とするぐらい驚きがありました。来てよかったと思います
では、それよりももう、ひとつかさん自体をこう期待分子のレベルまでこう認識をしていくっていうこと自体が、もうちょっとこう、僕はもう、なかなかついていけないんですよね。やっぱりまだ、あの、ね、あの水は水の液体の状態の方がまだ認識が可能だし、まあ、もちろん熱を帯びればね、ガス化するということぐらいは大体分かります。